原氏は東北の覇権を伺う鎌倉勢力の干渉を受けることになりました。折も折壇の裏で平家を滅ぼした源義経は兄頼朝の不況を買い追われてここ平泉へ逃れてきたのでした。三代目秀衡はこれを温かく迎え、この地を永住の地と定めた義経に玉造りなど陸奥五郡を与え、新しい館を建てて手厚くもてなしたのです。さらに秀衡は軍事の天才義経をいただいて欧州の独立性を保つべく鎌倉勢力の侵攻を食い止めよと遺言を残しました。しかし秀衡の死後、その子泰衡は鎌倉の頼朝を恐れて文治5年1189年自ら義経を襲撃したのです。高立ちにこもった義経主従の応戦も虚しく、ついに義経は自害、享年31歳。時代を駆け抜けた若き英雄の儚い最後でした。それから数ヶ月後、頼朝は大軍を率いて平泉を攻略し、一世紀に及ぶ奥州藤原三代の繁栄に幕が下ろされたのでした。時は流れて500年もの元禄の頃、平泉を訪れた敗戦松尾芭蕉は高立ちに赴き、藤原三代の栄養と悲運の武将義経に思いを馳せ、傘を打ち敷いて腰を下ろし、人の世の無常と儚い運命に涙を流しました。国破れて三があり、城を春にして青みたい、頬の詩を口ずさみ、そして自ら鎮魂の句をしたためました。
金色堂はまた欧州
州藤原氏の霊廟でもあります。中央の神社には極楽浄土に舞う孔雀を浮き彫りにし、阿弥陀如来、観音菩薩、聖子菩薩を祀り、中には藤原三代の棺が納められています。また二代目元平の建立した門宗寺は、平安の香りを色濃く残す浄土庭園のお寺として知られています。中央の広く緩やかな曲線を描く池には、スハンや立石、アリソなど海の風景を配し、背景には穏やかな山並みが取り込まれています。池のほとりにはもみじや桜が植えられ、春の牧水の宴の折には園内を流れる槍水に杯が浮かべられ、華やかな装束を身にまとった男女が和歌を読み上げる、平安時代そのままの優雅な光景が再現されます。某通じ創建当初の道塔は全て失われておりますが、長寿の祈りを込めて毎年正月雪の上行堂で奉納される天然の舞は、時を超えて今なお800年昔の姿のままに伝えられています。そして平泉はこの度浄土思想を基調とする文化的景観としてユネスコの世界遺産に登録されました。文化の力によって平和を築こうというその思想は、この地球の未来に向けて大きな影響を与えてくれるに違いない。